はようございます。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたします。2026年6月1日月曜日の朝を迎えております。皆様いかがお過ごしでしょうか。6月になってしまいました。やっと6月、まだ6月、もう6月、私もう6月ですね。皆さんはどんな6月を迎えていらっしゃいますでしょうか。明日6月2日というのが、ドラえもんの中に出てくるのび太くんがね、6月は国民の祝日が1日もないんだって言ってこう嘆くねところで、ドラえもんが出してくれた秘密道具の中で、まあ休日を祝日作っちゃえっていうやつでですね、6月2日をぐうたら感謝の日にしたっていうところなんですけれども、何かこう6月の、確かに今日なんかこう、まあ、今日っていうか今年は6月1日がぴったり月曜日始まりじゃないですか、月初のね。ってなってくると月曜日だけで5週あるんですよ。でびっちりこう隙間なくカレン手帳なりカレンダーなりがこう埋まる感じなんだけど、確かにこれを見るとまあ私もいい大人になって久しいですが、どうして6月は国民の祝日がないんだってやっぱり思っちゃうんですよね。だからまあ子供であってもそういうのってこう、まあ、5月とかね祝日多いですからね、どうしてもそこの差異を求めてしまったりとか、7月になれば夏休みも早いとこでは始まってきたりするから、まあ、そうなってくると6月って実はね、いろんなところで結構その祝日とかそういうものでこう授業日数とかね稼働日が下手にというか、まあ、減る必要がない1ヶ月でもあるので、そう思うと実は6月ってとっても貴重な1ヶ月なんだけど、でもね、なんかやっぱりぐうたら感謝の日って今でもねこう6月になるとそうだそうだってやっぱり思うので、まあ私なんて基本怠け者なのでね、勤勉そうに見える怠け者なのでそうだそうだってやっぱり思ってしまうんですけれども、まあ皆さんそれでもこうね、ぼちぼち自分の心と体に正直になって休むということをかっこよく決めるっていうのはすごく大事ですのでね、特にこの6月っていうのはきっとすごくジメジメするだろうし、まあ猛暑日でねいきなり30度みたいな日も出るでしょうし、かと思えばすごくもう15度以下くらいになっちゃう日もきっとあると思うんですよね、この1ヶ月なので、まあぼちぼち参りましょうかっていう感じで6月最初の配信を始めていきたいなと思っております。ちょっとね先週も結構な寒暖差があったじゃないですか。週末とかね、まあ、天気とにらめっこなんていうのもあったりしたんだけど、すごくねちょっと暖房つけた方がいいんじゃないかとか、衣替えしようと思ったのにみたいなのもね、そういうこともあったりしたと思うんですけど、私この2026年の5月ってまあ配信も一回お休みしちゃったくらい、すごくなんかこう全体的に寝込みから始まってみたいな、で体がちょっとすごくしんどくって喉が痛くて咳が止まんなくてみたいなことがあったんですけど、ちょうどやっぱり先週もなんかそのまあ気温差にやられちゃったんだろうなって思うんだけど、せっかくねおかげさまですごく順調に治ってきていた、調子が戻ってきた喉がねまたこう咳が止まらなくなっちゃったりして、で思わず1ヶ月にさ2回も人間って風邪とか引くんだっけみたいなところでちょっと調べちゃいました。そんなことってあるみたいな、ちょっと思わず調べちゃったくらいなんですけど、 まあまあでも多分その気温差みたいなところで体がついていかなかったとか、呼吸器がねどうしても本なんて言うんだろうな、こうすごく完璧に治ってたわけではなかったから、ちょっとそこでなんかこう負荷かかっちゃったのかなみたいなのはあるんですけどね。まあおかげさまでちょっともうなんか今週ダメかもしれないみたいな風に先週思ってたんですけど、まあまあおかげさまで大丈夫な6月に入りましたので、よかったなとは思うんですけど、なんかどうやらねそういうこう一つの症状を治癒させていくための時間と、でそこで消耗した体力とか気力とか、まあ同じ、まあ似たようなもんかもしれないけど、気持ち的な部分とね、なんかそこからこう通常の自分っていうところのなんか標準値みたいな部分までこう消耗したものを戻していく時間っていうのはやっぱり必要なんだなっていうのをこの5月はすごく感じました。なので今までだったらなんかそのまあ風邪でギブアップな寝込んでますみたいなのがあっても、そこでこう 4,5 日静かにしてたらその風邪という症状に対するエネルギーの注力もそこからなお復活する元気になるっていうところも同じ5日間くらいの中でこう2個1で解決できたのが、どうやらそういうわけにはいかなくなってきたと。これが世に言う年だねっていうやつなのかもしれないんだけど、でもまあそこの変化に私時間かかるんだっていうことに気づけたのはとってもこれは重要な気づきだったなと思うので、ここ過信慢心しちゃうと多分こう無理することがかっこいいっていう方にすぐベクトル切っちゃって、騙しみたいなことにもなりかねないなと思うのでね、まあまあ貴重な5月だったなと思うんですが、そんなこんなを経て私6月に入ってまいりました。なんか今日ってまあ月始めだからいろんな記念日がいっぱいあるんですって。でまあ久しぶりに6月1日は何の日みたいなことをちょっと調べたんですよ。でまあ有名なところで気象記念日、あと電波の日だそうです。まあ今ねこう電波とかってもう Wi-Fi とかねそこら中にあったりとか、もうそれがないことにはどうにもなりませんやみたいな感じだし、まあ気象記念日っていうのも今本当にあれじゃん、天気予報マジ当たるじゃないですか。で当たるっていう言い方ももうちょっと前時代的な言い方なのかもしれないけど、だいたいもう雲の流れとかが何時間後にこうなるよみたいなこととかもね、あれ大抵その通りになるじゃないですか。まあよっぽど台風とかそういうのでこう急激に進路が変わったみたいなこともなくはないけれども、まあだいたいその通りになるよねみたいなので、すごく発達したなと思うんですよね。でまあ電話の177の天気予報を聞くっていうのも、まあ我々世代はこう運動会の前とか遠足の前とか旅行の前とか、何かそうにちょっと雨降っちゃ困るとか、逆に雨降ってくれた方がいいんだけどみたいな思いでちょっとこう電話案内を聞いてた世代ですけどね。まあ去年の3月で終わってしまいましたが、でもそこでこう一喜一憂してなんかこうしてた時代はやっぱ懐かしいなと思うんですよね。でも今は本当にこう特定の場所のなんかこう天気みたいなのもね、こう地点入力したらすぐバーで出るじゃないですか。なんかすごい時代だなと思うんですけどね。でもそれもやっぱり電波とかテクノロジーがあってこそなので、まあ日本ってやっぱりすごいですよね。そういうこう細やかなねことがすごい国だなと思うんですが、本日6月1日は、気象記念日、電波の日などがあるそうです。あとはネジの日、私ネジ好きなんですよね。ネジの日でしょ。あと麦茶の日なんですって。あと写真の日というのもあるんだそうですよ。で写真の日から派生してチーズの日とも言うんですって。へーって感じ。はい、チーズのチーズなんですけど、まあ、そこから写真の日で派生してチーズの日なんですって。 で、なんだけどチーズ普及協議会っていうのが世の中にあるそうでございまして、チーズ普及協議会が制定しているチーズの日は11月11日だそうです。これ大人の事情ってやつですかね。なので多分この6月1日のチーズの日っていうのは、まあ、写真の日から派生したハイチーズの方だということでいいんだと思うんですけどね。ちょっと大人の事情もあるようです。他にね、まあ、6月って歯の健康週間とかって小学校とかでやったと思うんですけど、矯正歯科月間の日とチューインガムの日なんだそうです。チューインガムっていう言い方ももう久しいですけどね。まあ歯の健康を考えましょうという1ヶ月がこう、まあ、6月で、それをまあ6月の1日に制定しているということなんだそうですよ。あとはもう一個興味深かったのが、本日6月1日は国際子どもの日なんだそうです。で、日本はまあ5月5日をね、端午の節句で子どもの日って言いますけど、あとね、世界子どもの日っていうのもあるんだって。で、この世界子どもの日っていうのが11月20日国際子どもの日6月1日世界子どもの日11月20日さあ11月20日の頃に近しいところに配信があるんでしょうか。勤労感謝の日ですねが直近のとか、まあ近いあれか。なので勤労感謝の日の直近の金曜日が世界子どもの日だそうです。ちなみに世界チーズの日、あ違う、チーズ普及協議会が制定したチーズの日は11月11日というのは今年は水曜日にやってくるそうですので、まあチーズ好きの皆さんは何かたんまりとまみれていただけたらいいんじゃないかなと思うんですよね。なんかやっぱりあれですね、こう世界なんたらかんたらとか国際なんたらかんたらとかね、なんかこうなんとか協会とかね、なんとか協議会とかね、まあいろいろありますね。それぞれにこう大事におもんばかっているということには違いないんですけれども、いろいろあるななんてことをちょっと私こういう調べ物するとね、なんかこう派生していろんな、あこういう事情があるのかみたいなことをちょっと気づいたりします。でもまあ国際子どもの日であっても日本の子どもの日であっても世界子どもの日であってもそういうふうに何かこうきっかけにこう制定されてるっていうのが複数あるってのはいいことですよね。1個っていうのも悪くはないけれども、複数あるってことはやっぱり折に触れてちゃんとそこは襟正しましょうやっていうところをね、のためにあると私は思っているので、複数あるのはいいんじゃないかなと思うんですよね。なのでね、ぐうたら感謝の日みたいなのもね、複数あっていいんじゃないかなってちょっと振り出しに戻るんですけどね。毎年なんかこうそういうようなこう自分が好きにしていいよみたいな祝日が作れるとしたら何がいいかなって毎年考えてみるんだけど、結局思いつかないんですよね。で、私その思いつかないっていうのがなんでかって言ったら、その一日でいいのっていうのがすぐある出てきちゃうんですよ。だからその一日でいいのっていうのは年間に複数あるといいなっていうよりもなんか連休がいいなとかねすぐ思っちゃうんですよ。だからちょっとね、ぐーたら感謝の日みたいなものも 何か自分にとってそういうのをまああった方がいいんだろうなとは思うけれど、でも個人的には週の真ん中にある祝日が欲しい、それは思う。何でもかんでも月曜日にしないでとはちょっと思ってる。だって あんまりその3連休っていうところで3連休を丸々なんかっていうのって私人生でほとんど経験がないんで、3連休全部働いてたとか3連休のうちの1日こうだったとかっていうことが多かったりしたので、なんか何でもかんでも月曜日に祝日っていうよりはなんかねこうぽっかりと週のなんか水曜日木曜日くらいとかになんかポンってある方がちょっと嬉しいかななんて個人的には思ったりしてます。よろしければ皆さんの祝日の こういう祝日がいいみたいなのがあればよろしければ教えてください。さて今日のお話に入っていこうと思うんですが、あなたも私も尊重するし尊重されているというお話でございます。まあこの尊重っていうのも非常に綺麗な日本語だなとは思うんだけど、ともするとちょっと漠然としすぎちゃうなとも思うんですね。ただあえてちょっとこの漠然とした尊重っていう表現にしといた方が、まあまあこう思うべきだとかこうあるべきだみたいなところに変な刷り込みは入れなくていいのかなっていうふうに個人的に思っているので、ちょっとぼやっとした感じに聞こえるかもしれませんけれども、まあまああなたも私も尊重するし尊重されていると。でこういうがまあこう別な言い方をすると、まあ、最近よく飛び交っている言い方だと、なんかこう配慮してくださいとか優遇してくださいとか、まあそういうふうにこういう言葉って似たようなものってあるじゃないですか。本当に日本語ってね似たニュアンスのものが多いなと思うんだけど、まあまあそれがあるからこそね、私たちはこういろいろな可能性もおもんぱかれる国民性を持ってるんですけれども、まあ優遇とか配慮とかそういうものに言い換えられなくもないかなと思うんだけど、でも優遇とか配慮とかっていうところはこうまあちょっとこうなんていうんだろうな、足りてる方が足りてないところに何かしてよみたいなニュアンスがどうしても含まれるじゃないですか。なのでまあ過不足を補い合うといえば非常にまとまりがいいんだけれども、でも過不足を補い合う関係性っていうものをちょっとこう掘っていくと、足りてる方が足りてない方を何とかしてよとか、足りてない方は足りさせるべきだって言っていいんだとか、足りてる方はなんかこう我慢しなくちゃいけないんだとか、なんか最近のこの世の中のこの風潮的なもののそういうこうゼロ百がね、どうも私はどうなんだろうなっていうのがあるので、まあ今回は尊重という言葉でしておこうと思うんですけれども、ちょっと進めていこうと思います。まあ、尊重あなたも私も尊重するし尊重されてますよっていう風な、まあ、こうタイトルを聞くと、まず尊重っていう言葉自体にどういう、まあ、尊さを重ねると書いて尊重ですけれども、OK ですよっていう部分と、あなたはそうなんですね私はこうなんですっていうところのその違いを、そもそも人なんて全員違いますからね、同じってことはないんで、まあ違いがある存在ですよねっていうところを、まあ認めるとか同意するみたいなことだとは思うんだけれども、どうしてもこう OK にするとか、なんかこう理解するとか受け入れるとかそうになっちゃうと、どちらか一方がどちらかのことを全許容しなければならないみたいなニュアンスがどうしても強くなっちゃうんで、しかもそれ感情的な意味でね、感情的な意味でそうしなくちゃいけないみたいなところが、なんかこうひいては倫理観にみたいなとこもあったりするんで、非常にちょっと表現として私も言葉をいろいろ考えてしまうんですけれども、まあ、まあまあそのあたりも含めてこう尊重っていうのは、まあ、その自分自身を大事にする大切にするっていうことがまず大前提の大前提で言えるかなと思うんですね。 で自分の気持ち、自分の存在、両方ですねを大切にするっていうことが、なかなかここの解釈も今随分変わってきたようには思いますけど、その自分の気持ちとか自分の存在を大切にするということが、その我慢して尽くさなくちゃいけないとか、犠牲的な精神であることが自分を大切にすることだみたいなものが、こう私たちが生きてくるプロセスでとても長かったので、で長かったし濃かったんだよね。濃かったし絡まってたから、まあ自分の気持ちを大切にしてくださいねっていう風にしれっとこうバッて言われて、そうだよねって思う時もあれば、ちょっと待って、その自分の気持ちを大切にするっていうのがちょっとそもそもどういう感覚なのかちょっとわからないんですけどみたいなことも起こるじゃないですか。でするとまあこの感覚っていうのが、そのシンプルに自分の気持ちを大切にすること、自分から湧き上がる感覚、五感、感情を大事にすること、大切にしようねっていうことが、を、なんて言うんだろうな、その感覚っていうものを自分の中ですごくこう、1たす1は2じゃないけれども、イコールにね、こう方程式的に1対1は1じゃ、みたいな風にしておかないと、やっぱり私たちは誤作動を起こしちゃうんですね。で、そうなってくると、さっきも言った、その犠牲的な精神で、誰人に尽くすことが自分の気持ちを大切にすることだみたいなことがやっぱ長かったから、そうすると自分の気持ちを大切にしていいんですよって言われた時に、すごくこれってわがままなことなんじゃないかとか、なんかって思っちゃったりとか、なんかそこに罪悪感みたいなものが生まれてしまったりとか、あとはもうそこがもう嫌で嫌でしょうがないみたいなのがなってくると、私はずっと我慢してたんだからわがままになっていいのねみたいな風な、嘘振り切っちゃったみたいなこととかっていうのも出てきちゃったりするわけですね。でも私たちが人としてまあ試行錯誤しながら、それは何歳になってもです、若いとか年を取ってるとか関係なくですね、とかまあ子供がいるいないとか関係なく、私たちがその成長していく人としてね、人たらしめる存在として成長していくっていう部分では、やっぱりそういうある程度のわがままみたいな部分っていうのもちゃんと味わっておいた方がいいし、自分がわがままを言うとかね、なんかそういうことっていうのをわがままで満たすみたいなこともやっぱりいらないことではないと思うんですよね。だからといって、じゃあそれを今からやりますみたいな風に急にされても、えって話なので、そこはやっぱこう順を追っていかなくちゃいけないかなと思うんですけど、でだからさっき冒頭に言った尊重ってちょっとぼやっとした感じかもしれないけどって言ったところがあるわけですよ。ここで優遇とか配慮とかっていうのを私が使ってしまうと、なんていうの、分かってくれて当然でしょとか、配慮してくれて当然でしょみたいな感じになっちゃうわけですよ。そこをちょっと、そこをまあそこじゃないんだってって、そこの気持ちもわからなくないけど、ちょっと待ちなさいやっていうところですね。このだから、いかにこの自分の気持ちを大切にすること、自分の存在を大切にすることってなってきた時に、いかにそれがなんかこう、なんつんだろうな、なんかひたひたな状態、潤ってひたひたな状態になっているっていうことがすごく大事なんだよね。でそのひたひたになっているっていうのが、まあ、植物で言ったらちゃんとお水も栄養も与えられて日も当たってる状態とかね、まあ、植物によっての条件としてはあんま日が当たんない方がいいもあるけれども、でもじゃあひたひたにすればいいんでしょうって言って、お水たくさんあげたら根腐れしちゃうかもしれないし、そもそもお水がいらない植物かもしれないとかあるじゃない。まあそれ人間も同じで、そのじゃあどうやってひたひたにすればいいのかなみたいなお話にもなっていくかなと思うんですけどね。なのでちょっとそこの部分が極端になってしまうと、まあずっと我慢して生きてきたんだからわがままになっていいんだとか、わがままになりなさいとか、わがままになるべきだみたいな方になっちゃうと、こう私は、周りは私のことを分かってくれて当然だとかね、あと自分の意思が通らなかったりとか、自分のことをちょっとでも悪く言われたりとか、ちょっとそれはちょっと違うかもね、違うんじゃないみたいなことを言われたら、 本来はお互いの尊重のために私はこう思うんだよねっていうところのニュアンスの流れとしてちょっとは違うと思うんだよねっていうふうに言ったことによって否定されたみたいなふうに思っちゃうことだってあるでしょうしね。でそういうことされるくらいなら秒で切ってやるみたいな、この関係は秒で切るみたいなこととかまああると思うんですよ。あとどうして私がこんなにもみんなのこと考えて場を取り繕ってなんか自分が我慢してみんなが良ければと思ってきたのに、どうしてそのことを周りは分かってくれないわけみたいなこととかね、あるじゃないですか。でなってくるとまあまあもう誰も信じらんないとか最低とかそんな風に思っちゃう自分も大っ嫌いとか、もうだから私は自己肯定感が高くならない、上がらないみたいなことっていうのはまあため息つきたくなっちゃうけど決して少なくはないですよね。まあ、実は多分よくあると思う。でもずいぶん前の配信にも言ってるんですけど、自己肯定感とかそういうものっていうのは伸縮性があるものなんでね、常に高くなきゃいけないわけでもないし常に低いからダメだとかっていうそこで決めつけることでもないし、伸縮性があるんですよ。だから高い時もあれば伸びやかな時もあれば太い時もあれば短い時もあればみたいなね、どうにも油さしても伸びません、高くなりませんみたいな時もあるんでね、ちょっとこれごめんなさい、すぐいつの配信のことがちょっと出て探さなくちゃいけないんで、後でよろしければホームから辿ってってもらえるといいかなと思うんですけど、まあまあそんな風になってっちゃったりとかするわけですね。でもこう、私はあなたのことを尊重しています、そして私は私自身のことも尊重していますっていうところを大事にすると、まあこういう風な心の在り方っていうのにやっぱりシフトしていった方がいいと思うんですね。別な言い方をすれば価値観のアップデートですよね。もう私なんかがって思っちゃうことはありますよ。それこそ私なんかいつもそう思ってるしみたいなとこもあると思うんだけど、まあ、まあまあまあまあ、だからといってこう卑下するわけでもなく過信するわけでもなく、まあ自分自身がこうひたひたな状態でいられる、心が潤っている状態でいられるためには、私はあなたを尊重しています、そして私自身のことも尊重しています、つまりあなたも私も尊重するし尊重されてるんだっていうところで、そうだよねっていう風にこう素直にそこにあんまりうがった気持ちもなく思えるってことが、その状態にを目指していけるといいかなと思うんですよ。で、まあそこのそういう心の在り方にこうシフトしていくためには、まあ大体の人がこうぶち当たることとして、申し訳ないな、嫌われないかな、私なんかが言い返されたり否定されたらどうしよう、これまた大体思いますよね。さっきも私なんかがっていうの出てきましたけど、まあ申し訳ないな、嫌われないかな、私なんかが言い返されたり否定されたりしたらどうしよう、私は私のことを大事にしたい、大切にしたいんだけど、そうすることによってなんかよくわかんない罪悪感が生まれてきたりとか、ちょっとこう自己卑下みたいな気持ちが出てきたりとか、なんかこうどうせみたいな気持ちが、もしもどうせみたいなのが出てきちゃう。でそういうのってこう大体こう誰々さんに申し訳ないなとか、誰々さんに嫌われないかなとか、私なんかがこうこうでもそうだし、言い返されたり否定されたらどうしようっていうのも、なんか誰々さんがとか、まあ友達がとか、親子関係とか夫婦とか、パートナー恋人お友達とか、まあ全般にあると思うんですね。まあ、上司とかっていう部下とかもあるかもしれないけど、でそういうのって大体ね、他者に対して湧き上がってくるんですよ。でそれをちょっとお待ちなさいと、そっくりそのまま自分に置き換えてみてください。そして、まあ、できる限り温和に柔和に自分自身に問うてみてください。まあこうちょっと今からやり方みたいな感じにするんだけど、まあまあここでこう 自分の名前とかニックネームとかでね、まあなんとかちゃんでもなんとかさんでも自分がこう親しみを感じられる自分に対する呼ばれ方で、できれば代名詞じゃない方がいいですね。あの普段お子さんがいたとして自分のことママって呼ばれてたりパパって呼ばれてたりしたら、ついつい自分の一人称もママはねとかってお母さんはねとか言っちゃうじゃないですか。パパはねとかね、下手したら配偶者のことをママとかパパとかお父さんお母さんとかね呼んじゃったりするじゃないのが、そこできればあのちょっと避けていただいて、あとは役職も避けていただきましょう。自分が何か教える仕事をしていると一人称先生はねってよく言っちゃうと思うんですけど、それもやめましょう。できれば自分の名前とかニックネームとかで置き換えてください。でまずねえ、まあ何々っていうふうにこう話しかけます。でも私はまあ比較的そうですね、こうまあ周りからヨシさんって呼ばれることが多いかなと思うんですけど、まあだったら例えばねえヨシさんみたいな感じですね、で置き換えるんですね。で申し訳ないなって思ったら、同時に私には申し訳なくないのかなと、なんか自分自身を大切にするっていうところをね、あの思った時に、普段だったら何々さんに申し訳ないなとかね思うところを、いやいや何々さんに申し訳ないって思うかもしれないけど、ねえねえねえ私には申し訳なくないのっていうとこです。同じように何々さんに嫌われないかなって思ったら、え実はそれって私が私を嫌ってないという問いですね。で私なんかが、えちょっと待って、私なんかがって具体的にどんなみたいな感じです。で言い返されて否定されたらどうしよう、私が私の気持ちに対してどう扱ってるのそもそもっていうとこですね。だからなんかこうに私が自分のことを大切に、自分の気持ちを大切にしたいしようと思ってる、でそれを言い返されたり否定されたりしたらどうしよう、なんかバカじゃないのとか、そんなこと言ったってさみたいなこと言ったら、私が誰かからそうに言われたら嫌だなと思っちゃったりするわけじゃない。でも私が私の気持ちに対してどう思ってるかってとこを問うてみてほしいんですよ。するとですね、自分の気持ちを大事にしたいって思って自分に気持ちを確認した作業をすると、結構自分自身が自分に対して冷たく接してるもんなんですよ。そこを修正していくことが、精査して整えていくことがすごく大事なのね。で申し訳ないな、周りに皆さんに申し訳ないなって思った時に、私には申し訳なくないわけって自分自身に思うと、大体はいや私のことはいいのみたいな風に思うんだって、思いやすいんですよ。で嫌われないかな、誰々さんに嫌われないかな、こんなことを思ってって言ったら、えそうに思う自分のこと自分嫌ってないとかね、あと私なんかが、え具体的に私なんかがってどんなって自分で自問したら、んだってさこうだしさみたいな、自信ないし仕事できるわけでもないし器用じゃないしとかね、いろいろなんかこう私にできることなんか周りの人にだってできるでしょとかね、あるじゃないですか。で言い返されたり否定されたりしたらどうしよう、でもその時に出てくる、なんダメに決まってるじゃんとか、何言ってんのみたいなことを言われたら嫌だってことじゃない。ってことは今その出てきたことを自分自身が思ってるから、そうに言われたら嫌だなっていうことになるわけですよ。この誤作動、このたられば誤作動ですね。そんなつもりないんですよ、この誤作動って。そんな自分自身をそんなに自分が悪く言うつもりなんかないんですよ、ないんだけど、自分自身を大事にしたいとか尊重したいって思うと、周りからどう思われるだろう、それってわがままじゃないかしらって思ったら、じゃあそのわがままって何よってなったら、 こういうことがわがままだと思うっていうことを自分で自分に思い込んじゃってるから、そうに言われたらおっしゃる通りですねみたいな感じで嫌だなと思っちゃうわけですよ。だからそんなことないよって言われたら安心するわけね。この誤作動、これは自分自身の本質に気づくための問いなので、まあ、だからあなたがダメなのよということをやりましょうねって言ってる話じゃないです。だってダメじゃないもん、こう思っちゃうもん。そう、そんなこと全部ダメだダメだって言ってたらさ、じゃあダメじゃないって何みたいな話になっちゃうじゃないですか。だからこれはあくまでもそのなんていうの、自分自身をなんかこう否定的にチクチクチクチクなんかこうツンツン刺してやろうぜみたいな話ではないんですね。そういうことを嫌だなとかこう思われたらなとかどうしようどうしようっていうことを、実は自分自身が自分に対してそれをやっちゃってるってことがあるからそういうふうに思っちゃうんだよっていうところの、この誤作動の話をしてるんですね。あくまでも事例です。でその誤作動を、まあ、あ、私どういう傾向があるんだみたいな、でも自分が自分にそれやってたらさすがにちょっと私という存在が随分ちょっと気の毒になるから、まあ私くらいは私の味方でいたいよねみたいな風に思えて いけるじゃないですか。じゃあ自分自身が自分の味方でいるにはどうしたらいいかなって、どう応援できるかなっていうところをこう見つけていく、精査していく、整えていくっていうのが大事なわけですよ。イコール自分自身を、自分の気持ちを大切にするにつながっていくわけですね。だからまあまあやり方としてはそんなにぶち当たるとうわーって思うけど、修正の仕方としてはそんなに大変なことではない。いいこと探ししていけばいいだけだからね。でここをすっ飛ばしてちょっと分かったよとか、変にキラキラしたこととかを、まあ近しい人間関係にわーって言ってみたりとか SNS でわーってやってみたりしても、まあ他者からしてみると、うん、どうしたのしか映らないし、一番分かってほしい人にらしくないねみたいな風に突っぱねられちゃうみたいなことだって起こってしまうんですね。でもそのなんからしくないっていうのも実は思い込みだったりもするので、誰かから見たあなたという存在はこうあるべきだって見てる一辺にしか過ぎないんだけれども、だからこう今はね、そういう意味で SNS とかで割とこう自分の気持ちっていうのをブワーッとこう開けっぴろげにすることっていうのが主流になってますけれども、でもあくまでも自分の気持ちをアウトプットして整理するためだったらいいけれども、アウトプットして承認してほしいってなっちゃうと、それは尊重かなってなってきた時に、ちょっと待って、それ優遇とかなんかそっちの方じゃないのっていう話になってきちゃうから、私は尊重って言葉使ってるんですけど、なので、なのでじゃないや、まあそういうことが起こってきちゃうわけですよ。でまあ、前にも話したことがあるんだけど、まあ、私たちっていうのは過去からの経験値でしか自分の感情とか思考、どう考えてるどう思うってことは構築できないものなので、ほらやっぱり私なんかみたいな風に持っていけちゃうんですよ。そういう変に承認だけを求めちゃったりとか、誰かにわーって攻撃して、その瞬間はすっきりするかもしれないけど、でも疲れちゃうと虚しくなっちゃうみたいな風になってくると、ほらねみたいなことが起こるわけですよ。で自分を嫌う方向に解決像を求めちゃったりとか見つけちゃったみたいな感じになると、まあそういうトリックがもう起きちゃうっていうのが、まあ誤作動の中に入っていくんですけど、でそういう誤作動を精査して紐解いていく作業っていうのが、まあ私ずっとこういうとこでも言ってるけど、書き出しワークをしてみたりとか、しかるべきプロの人に話すとかっていうところをしてみるといいかなと思うんですね。 で、そういう何かこう人の手を借りて自分自身を見つめる作業をするっていうところは、これは心が弱いとか社会に参画できない弱い人間だからかみたいな問題じゃないんですね。まだまだ日本はそういう傾向が強いですけれども、でもよりよく生きていきたいと願うことは人として当然の感覚であるし、当然の権利なわけですよ。だから大いに利用すればいいと思うんですよね。それは決して贅沢なことでももったいないことでもない、自分で自分の機嫌を取るっていう意味でも人の手は借りていいんですよね。だって誰かにさ、なんかこうマッサージとかで1時間とかやってもらうのと、マッサージチェアでねウィーンってやるのって、まあどっちも良さはあるけれども、やっぱり人の手を借りた方がいいじゃないですか、とかね。なんかそういうところって、そういうためにこうリラクゼーション系のね場所とか、そういう温泉とかもそうだけど、そういうのもあるし、まあ私のようなセラピスト業の人間もいますので、もうどんどん気軽に利用したらいいと思うんですよね。ね、そういうことをしていくことで人の手を借りて自分を見つめるっていうことを厭わないっていうのはすごく大事にした方がいいと思うし、やっぱり行き着く先には、私はあなたを尊重しています、そして私は私自身のことも尊重している、あなたも私も尊重するし尊重されている存在だっていうところをひたひたにしていくと、まあ、いわゆる対等で愛のある人間関係の構築っていうところにつながっていけるかなと思うんですね。それにはやっぱりこう我慢してるとか鬱積している感情っていうものを健康的にやっぱりこう外に出していかないことには、感情や思考っていうものを出していかないことにやっぱ解決していけないのでね、そこが自分自身の気持ちを一番大事にするというところの急がば回れじゃないですけれども、なんだかんだ言ってすごい近道なのかなと思うわけですね。なのでちょっと私なんかがとか、いくつか今日ねそんな風にこう問いかけてみてくださいということを言いましたけれども、ちょっとそれやってみていただけるといいんじゃないかなと思うんですね。もう手帳のどこかにメモでもいいし、できればねアウトプットしてもらいたいから自分の肉質で書けるのがいいので、あんまりスマホのメモとかっていうとこだけに頼らない方がいいと私は個人的に思ってます。のでなんか手帳とかノートとかなんかそういうものに書いたらいいんじゃないかなと思うんですけれども、バーッと思いついたところとかで書くっていう意味でスマホのメモ機能とかメールのなんかこうフォルダとかでバーッてとりあえず書いておいて、後でそれを自分でこう書き直してみるっていうことは非常におすすめですね。ちょっとやってみていただけるといいんじゃないかなと思います。今日はここまでにしたいと思います。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたしました。今日から始まる1週間が皆様にとって最良でありますように。